はい、それではですね、7月5日木曜日の公明タイムを開始したいと思います。よろしくお願いします。はい、今ですね、僕と平城さんが一緒にですね、一人社長のための錬金術、クラブというね、プロジェクトを今準備しています。で、この中では、ツール、IT ですね、あとはライティング、文学。まあ、この2つを融合させることによって、まあ、無敵の一人社長が誕生すると。で、これを、一人社長を貫き通してきた、僕たち二人がですね、まあ、その裏の舞台のすべてを公開するっていう形でね、今度は10時間の合宿を行うわけですけれども、やっぱりこの IT を活用している人たちっていうのは5万といるんですけども、金に直結した IT の知る方は、ね、使い方を知る者は少ないと。で、文章を書く人たちは5万といるんですけれども、金に直結した文学の使い方を知る者は少ないと。で、僕たち2人っていうのはそれぞれね、IT と、この文学っていうところを、まあ、研究を重ねてですね、まあ、さらにはその2つを、IT と文学2つを融合させた、ここにですね、僕と平城さんが、まあ、それぞれ1人社長としても、稼ぎながら、さらには2人が連携した時にも、稼ぐことができる。ね、そういう、相乗効果というのを、まあ、発動させることができているっていうところがあるわけですね。で、基本的にこれは一人社長っていうことですね。まあ、イメージ的には経営者の方々を対象にして、例えば従業員とかたくさんの方々を雇って、いらっしゃる社長さんとかがですね、まあ、どうやって今の現状から抜け出して、一人社長という形で 平城さんや僕のように、自由に謳歌することができるか。まあ、こういう形でね、推し進めてるんですけど、まあ、平城さんもですね、もともとは、経営者としてね、もう IT の、この上場するようなね、そういう会社を作りたいなっていうところからスタートしていて、まあ、それで途中でですね、まあ、平城さんなりの思いがあって、この平地社長さんっていうところね、このライフスタイルを追求するようになったっていう形があるわけですね。で、僕の方は、まあ、平城さんとこの違うんですけども、僕はもともとね、サラリーマンとして成功したいっていう気持ちが非常に強くあったっていう背景があります。で、例えば僕はですね、1999年、大学、卒業してですね、まあ、大学はアメリカンフットボールのですね、スポーツ推薦って形で入ったんですけれども、まあ、それで4年間アメフトをやって、この卒業した時には、日本の東証一部上場している玩具企業に入ったわけですね。で、ここはアメフトの推薦は使わなかったんで、一般のこの就職活動をしてですね、一般の就職って形で、この玩具企業に入ったっていうのがあったんですね。で、その時に、入った時には、僕はこの会社の部長になると。力強い決意を固めてですね、入社したって形になる、そういう感じだったんですね。で、もともと僕は地方公務員教員職一筋の母親と、あとはサラリーマン一筋の父親。で、まあ、お二人ともですね、一度も転職することもなく、退職することもなく、定年退職を迎える、年以降も勤め続けた。まあ、そういう両親だったんですね。で、まあ、僕自身がサラリーマンとしてね、この歩み続ける道っていうのは、まあ、当時は信じて疑うことはなかった。逆に言うと、サラリーマンとしての道しか知らなかったんですね。他の選択肢ってのは全くなくて、経営者っていうのはもともと経営者的なね、家に生まれ育った人間が経営者やるもんだとばかり思ったんで、当時本当にお金に関する知識っていうのは皆無の状態だったんですね。全くもってお金に興味なかったっていうのがあったんで、ただただこのサラリーマンに、なるべきなんだ、みたいなね。サラリーマンとして活動するのがこの人生なんだって本当に思い込んでたんで、ね。それで、まあ、サラリーマンの世界に入ったわけですけれども。で、まあ、とは言っても、もともと大勢の人の上に立つのがね、嫌いな、まあ、下座右衛門の僕ですから。社長になろうとか、役員になろうとか、まあ、そういうね、過激な、まあ、大きいこと、大きい目標、夢ゴールっていうのは、サラリーマンの中でも、まあ、正直思っていなかったわけですね。まあ、けれども、やっぱり生涯、サラリーマンとして上場企業に勤め上げる、ね、勤め上げ続けるためには、その世界の中で富と権力、地位と名誉。まあ、これを一度は獲得してみたいなと。で、そのためには最低限部長 ていう席は目指さなくてはならないな、そういうふうに強く思っていたわけですね。まあ、ところがですね、まあ、ちょうど、新人になってですね、この毎朝、ね、早く起床して、満員電車に揺られながらですね、定時に出社することが当たり前の日常として感じ始めた頃なんですけれども、入社1年目の夏も終わりに近づいた頃、まあ、とある事件が発生したんですね。それはですね、当時、僕たち、新人がですね、まあ、玩具メーカーだったんですけど、ゲームとかいろんなやってて、大きく分けると、玩具をやっている、事業、さらにはゲームをやっている事業、あとはライフって言ってですね、生活雑貨とかね、まあ、そういうところに、まあ、玩具キャラクターと関連するような、キャラクターがついたこの、生活用品ですね、そういうのをやっている事業、あとは当時、出たばかりの、携帯のアプリとかね、そういう携帯のアプリっていうか i モードみたいな感じだったかな、当時は。まあそういうところを専門に行うインターネットの、事業。まあこういうところの事業、それぞれに配属されたわけですけど、その時に、まあ玩具の事業の中でも、ね、ターゲットに応じたですね、様々な部署っていうのがあったわけですね。その、まず新人はそれぞれの細かい部署に配属されるっていうよりは、まあ僕たちはこの玩具事業、全体を統括しているみたいなね、事業戦略部っていうところがあったんですけど、そこに配属された形になるんですね。まあ1年研修みたいな形ですよね、そこに配属されて。で、ただ僕たちがその新人として配属された事業戦略室で、ここの課長さん、係長さん、主任が全員リストラされてしまったんですね。で、これがなんとこの期の途中で、行われたと。で、いきなり全く別のこの課長さん、係長さん、主任がその後釜として、来られたわけですね。総入れ替えになったわけなんです。で、一体何が起こったんだろうってですね。まあ、混乱するのは当然ですよね。で、やっぱり、課長さんも係長さんも主任さんも昔からこれ会社に勤めていた、ね、社歴も長い方々だったんで、で、お話しされることもすごいね、経験則に基づいて、僕たちは新人として非常に多くを学んだ形になるわけなんですけども、で、まあそういう長年勤め上げたサラリーマンの方々にとって、このリストラとはまさにこの死刑宣告に等しいわけですよね。だから僕自身も非常に大きなショックを受けたわけですね。だって昨日まで課長課長、ね、係長主任っつって、まあ尊敬していた、ね、指示に従っていた上司がいきなりいなくなってしまうんですよ。本社からいなくなってしまう。まあでもですね、まあそういう出来事は始まりに過ぎなかったわけですね。で、まあ翌年僕たち新人たちは事業戦略室から出てですね、各、まあ玩具事業部の中でも各セクションのところにそれぞれが配属されたわけなんですね。で、僕が配属されたのは米国最大手玩具企業との、まあ、コラボレーションを行う部署だったわけですけれども、まあそこに新しく配属された部署の中でもですね、日常的にこのリストラの惨劇っていうのを間近に体験することになってしまったんですね。で、本当に毎月のようにですね、何人もの、先輩たち、上司たちが、リストラされてしまったり、自主退社したり、という形でどんどん辞めていってしまうと。で、そのうちですね、まあ、朝礼の時に、管理系のね、課長さんが、まあ、司会とかを務めたんですけど、係長さんか。で、今日は、毎月恒例のお別れ会を、あ、失礼いたしました、みたいなね。毎月恒例の、みたいな。まあ、そういう枕言葉をつけてしまうぐらいね。そういう失言をしてしまうぐらい、まあ、たくさんリストラされてしまった。まあその瞬間というのはやっぱり今でも覚えてるんですけど、まあ笑えそうになってしまったんですけど、笑えないですよね、内容的に。下を向いてこらえることしかできなかったと。で、こんな感じですね、本当にこの2年目も毎月のように先輩たち、上司たちのこのお別れ会っていうのが催されていたわけなんですね。で、お別れ会っていうのは、まあいつもね、食事に食いに行って、さらには、カラオケに行くみたいなね。 で、カラオケで、みんなが熱唱してるみたいな。まあそういう感じのお別れ会だったんですけどね。で、その時、前者的にね、とある上司が言ってたんですけど、いやー、今年はひどいね、と。全社員の1000人、まあ全社員って言っても1000人以下の企業だったんですよ。東証一部に上場してるんですけど。まあでも1年間で社員の3分の1が、入れ替わってしまったようだと。ってことは300人ぐらいがリストラされてるんですよね、1年間の間に。まあもちろんこの300人が出てって、そこから中途採用だったり、あとは逆にですね、何ですか、派遣社員さんとかね、そういう新しい雇用体系の方が、多く入ってきたっていうのがあるわけですけどね、専門職的に。で、さらにはその翌年には、まあ別のね、ゲームの大手のゲーム会社との大規模な合併イベントもありました。で、ここでは、まあ、昔はその玩具会社だけでこの上場していていう形だったんですけど、まあ、東証一部の名前が変わりましたよね。まあ、もちろん会社組織自体は、その元々の会社名が残ってるわけですけども、その上場して株主たちが目にする名前っていうところでは、ね、ゲーム会社とのコラボレーションの社名になってるんで、そこがホールディングスって形で各会社を持っているみたいな形になったわけですね。だから実質はやっぱり社名が変わってるわけなんですよ。で、やっぱりこの合併した後も、次から次へと上司、先輩たちが退社をする、しますと。もしくは、この二度と本社には戻れない関連会社、子会社へと片道切符を手に移動していく形になるわけですね。で、移動した先輩方の大多数はですね、年齢的に思えば、今思い返せばですね、30代後半から40代っていう、まあ非常に、若い年齢、ちょうど今の僕ぐらいですよね。で、そうすると、これ有名な上場企業に入社すれば、生涯安泰じゃなかったの。で、もともとね、両親からは、安泰だから、ね、私たちのように、ね、生涯、この勤務し続けることができるし、ね、非常に待遇もいいから、ね、就職するんだったら、大手の東証一部に上場している会社、もしくは、国のね、官公庁に就職しなさいねっていうね、いう形で、官公庁とかね、地方自治体の、まあ、施設にこの就職しなさいねって、公務員としてね、そういうふうに言われたわけです。だから、両親たちから聞いた話とはあまりにも違う。まあ、サラリーマンになった後で、最初の年から、1年目から2年目から直面してしまった過酷な現実、これを目の当たりにしてしまったわけですね。で、やっぱりサラリーマンといえばですね、まあ、ちょうどうちの母親、父親の世代、団塊の世代ですけれども、昭和の時代に生きたサラリーマン、ね、神話があったわけじゃないですか。新卒として、上場企業、大きい企業に入社したら、右肩上がりの昇進昇給、終身雇用、年金制度、さらには様々な福利厚生、こういうものが約束されていて、ね、非常に安泰だと。まあそういうのが一体どこへ行ってしまったのかっていうのがありますよね。で、やっぱり今思い返してみると、僕が入社した最初の年は、まだ単体のね、玩具企業、980人がそこら辺ぐらいの企業だったんですけど、まあ、その時やっぱり福利厚生っていうのもすごかったですね。で、例えば新人の僕であっても、タクシーチケットみたいなのがね、配給されてまして、夜遅くまで仕事して、終電逃してしまった後は、タクシーで帰るんですね。で、タクシーで帰った時は現金で払う必要もなくて、ちょうど当時は東京三菱銀行ってなかったんで、まだね、UFJ 銀行でしたね。で、UFJ 銀行の、なんかそのタクシーチケットみたいな、ね、ロゴが入ってるタクシーチケットがあってですね、それを運転手さんにサインして出すと、このタクシー代、タダで帰れるみたいなね、感じだったんですよ。そういうのもありましたし、あとは残業とかもいくらでもつけられるような環境だったわけですね。で、やっぱり最初の方は、サラリーマンってすげえな、みたいなね。様々なことが経費になるし、ね。出張っていうのも全部経費だし、そこで食べた食べ物まで経費、もしくは日当まで出てしまうみたいなね。なんていい暮らしだろうっていうふうに思ったんですね。だって僕の場合は、大学時代、 ね、ずっとこのアメフトの推薦で入ってしまったことがあったんで、アルバイトっていうのは、オフの日に、例えば深夜のヤマト運輸のバイトとか、そういうことしかやってなかったんですよね。だから、働くってこと自体、まともに働いたのが、ほぼ初めてと言っても過言ではないぐらいの、状態なわけなんですね。で、最初に働き出した会社が、まあ、すごい、この福利厚生とかそういうね、細かいところも優遇されてたんで、サラリーマンってすげえな、みたいな。これで僕も一生安泰だ、みたいな、ね。まあ、そういう形で思ってたんですよね。これ、本当今だったらもう、ね、冗談じゃないって思われるかもしれないですけど、当時は本当に真面目にそう思ってたんですよね。信じて疑わなかったわけです。だそのね、サラリーマン神話、昭和の時代、ね、生きてきた父親、母親たちから聞いていた。サラリーマン神話、どこに行ってしまったのかと。で、先輩たち、別に意識が低い、ね、ダメな先輩たち、上司たちがリストラされてるわけじゃないんですよ。みんな、やっぱり東証一部に上場している会社にね、昔から勤務して生き残っている方々っていうのは、基本的に愛社精神っていうのが非常に強い。ね。会社に心臓を捧げる形で、長年真面目に勤務し続けてこられた。まあそういう歴戦のね、戦士たちだったわけですね。で、そういう方々が、しかも働き盛り、ね、30代後半の方々が、あっさりと捨てられてってしまったわけですよね。で、30代後半から40代だと、ちょうどうち、僕が勤務した会社っていうのは、玩具会社ってこともあったですね。3人子供を産んだら100万円プレゼントみたいな、まあそういう福利厚生もあったんですね。で、まあそういうのもあってですね、結構3人の子供を持たれてる方が多かったと。あとはやっぱり、東証一部上場企業に勤務しているところのメリットとしては、たとえ新人であったとしても、マンションとか家を買うことができちゃうんですね。マイホームを買うことができちゃうんです。銀行が、例えば UFJ 銀行がし、ね、あの取引、主要取引銀行だったんですけども、給料も UFJ 銀行に振り込まれるっていうね、形だったんですけど、UFJ 銀行も間違いなくこの融資が出ると。いう感じで、融資っていうか銀行ローン、住宅ローンですね、も出る形で、もう、だからやっぱりみんな、ね、マンションに住むなり、一軒家に住むなり、そして子供たちも3人いるみたいなね。そういう30代後半、40代の、男性のね、先輩たちも多かったわけなんですよ。で、そういう歴戦の戦士たち、ね、家庭も、家族もあるような戦士たちがあっさりと捨てられていってしまうんですよ。で、これは役職ついてても関係なくて、主任さんも、係長さんも、課長さんも、部長さんも、出世の王道にいない方々、ね、もしくはあの人はもう将来登るんじゃないかみたいなね、方々でも、あっさりと捨てられていってしまうわけなんですよ。だからやっぱり本当に会社組織の中で得られたこの主任、係長、課長、部長みたいなね、もしくは役員でもいいですよ。そういう、東証一部に上場している会社の、優れたこの社内の肩書きを持っている方々。まあ、こういう方々も、一歩会社組織の外にね、リストラされて追い出されてしまえばですね、会社員として持っていた地位も名誉も権力も一瞬にして何も意味が、なくなってしまうわけなんですね。で、そうすると、ただそこに残っているのは会社の中で働いていたっていうね、思い出だけに過ぎないわけなんですね。もう席も全部きれいになってしまうんで、退社をしたり、リストラされてしまったりした。何も残らないと。で、その中で僕はですね、副業に目覚めたっていう経緯があったんですよ。で、僕はサラリーマンっていう身でありながらですね、勤務している会社に内緒でもう一つの収入を得てしまうと。そんな、まあ、悪の道に手を染めたわけですね。で、結局僕はですね、まあ、日本にいた時はもう会社辞めてやるって思うようなアクシデントとかも結構あったですね。辞めようと考えてたんですけど、まあ、香港に転勤することになったと。途中で、5年目でね。4年間勤めた後に日本で。まあそこで、まあ海外でのこのビジネスっていうのは、サラリーマンとしてのこのビジネスっていうのは非常に面白くてですね、自由度もさらに高くて、福利厚生もさらに高くてですね。結果的に、まあ会社にはずっといようみたいに、また思い直したわけですけれども、辞める必要はないと。しかも副業ビジネスで稼いでるし、 このダブルインカムの状態で、福利厚生とかも最大限に活かしながら、ずっと会社にね、勤務し続けよう。まあそういうふうに思っていたわけですね。まあでも最後は会社はクビになったわけですけど、まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、黒本とか読んでる方々は、会社の中でね、内緒にしていたはずのもう一つの顔を持っていることが、社内中に大々的にバレてしまったと。まあ、正確に言うと、まあ、円満退社だったんですけど、クビとは言えなくてね、自主退社って形なんですけども、まあ、よく言うこの円満退社っていうのは、円満ではない退社のことを言うのを円満退社って言いますよね。で、実際はやっぱりですね、ね、選択肢は他にない状況に追い込まれてしまっていたと。で、まあ、もしもバレていなければですね、もう一つの顔を持っていたとはいえですね、会社を退社するっていう選択肢は全くなかったわけですけど、自分の中ではね、もう海外に出た後は。日本の時には結構思ってたんですけど。で、まあところが、まあこういうこともあって、僕が持っていた、この会社の部長になる、ね。という、まあ入社当時の目標、夢ゴール。これは、まあ達成することなく終わってしまったんですけどね。まあ、現地、支社の中での役職としては、まあ最後は副社長みたいな形になったんですけど、それも、まあ本社だとこの部長職でも何でもないんで、あくまでも現地の、このタイトル、ね。という形だったんですよね。まあでも仮にあのままですね、会社組織の中に、残っていたとしても、まあ果たして僕は富と権力、地位と名誉を獲得することができたのだろうか。っていうふうに考えていくと、まあ、一時的にはですね、富と権力、地位と名誉、これを会社の中で獲得できたかもしれないんですけど、まあ仮に実践されてしまったとしたら、次の日からですね、一瞬にして、先輩や上司たちのように、会社内で培った富と権力、地位と名誉、人脈、まあ様々なものね、こういうものが一瞬にして剥奪されてしまうわけですね。で、ちなみに僕の父っていうのはですね、新卒で入社した上場企業に転職をすることもなく、ずっと勤め上げたんですね。ただの一度も転職してないと。で、定年退職を迎えたわけですけど、ね、迎えた年以降も、まあ、会社の中に残って勤められ続けられるはずだったわけですね。で、まあ、それというのもですね、まあ、僕が幼い頃、両親と一緒にスキーで何度かね、一緒に行ったことがあるおじさんがいたんですけど、まあ、その方は、父の、このね、会社の、同期入社の同僚だったわけですね。で、一番仲いい、まあ、プライベートでスキー行くぐらいですから、家族ぐるみで。非常に仲の良い同僚だったんですね。で、まあ、うちの、父はすごいね、ラッキーだったんですけど、その同期入社の同僚が、なんとこの代表取締役社長、上場企業のその会社の中のトップになってしまったんですね。で、結構ずっと長く続いてる。まあ、その代表取締役社長に就任したこともあって、まあプライベートでも仲が良かった父はですね、本社の役員っていう形ではないんですけど、マレーシア支社の社長とかね、日本の某地区にある支社の社長とか、まあ主要子会社の社長職をね、任され続けるという幸運な道を歩んだわけですね。どれもやっぱりたくさんね、従業員がいる、まあ、支社の社長になったんでね。で、まあ、同期入社の同僚が代表取締役社長である限りですね、まあ、定年を迎えた後も働き続けられることを約束されていた状態だったんですね。やっぱり会社の中見てみるとわかるんですけども、60歳の定年退職を迎えた時に、平社員だともう定年退職しかない、選択肢がないっていう場合が多いんですね。平社員とか下っ端の方だと。でも役員さんとか、あとはね、役員に該当する子会社の代表取締役社長とかね。まあそういう役職に就くとですね、この定年退職のこのルールが外されてしまうんで、そうすると毎年毎年更新みたいな形にはなると思うんですけれども、働き続けることができるわけなんですね。で、まあ父の場合は、このね、同期入社の方が社長になってしまったんで、もう無敵な状態みたいな感じになったんですね。まあ、けれども日本のね、某地区にある、ね、支社の社長をしていた頃に、突然、心臓破裂。これで緊急入院してしまったんですね。で、たまたまその時に、 駆けつけて、父の家に訪れた、この部下がですね、それを発見して、それですぐにこの病院に連れて行った。緊急入院ですね、もちろん。で、そこで生存率10%っていうね、状態の手術を、運よく切り抜けたと。心臓病のね、天才的なドクターが、たまたま近くの病院に勤務したんですね。そういうラッキーな、こともあったわけですけど、それで、約1年以上のブランクを得て、なんとかね、再生したと。再生っていうかね、命を取り留めたと。で、さらには、会社にどうしてもやっぱり復帰したい。そういうのがあってですね、会社に復帰する準備を着々と整えた。で、そうしたところ次は癌が見つかってしまったんですね。結構大きい癌が。ということで、その後も、入院と手術、退院と再入院。これをずっと繰り返し続けたと。で、本当に生きてるのが不思議なぐらいですね。毎回毎回危ない危ないって形で言われたんですけど、それでも生き残り続けたと。で、生きているのが不思議なぐらい体中にメスが入りまくって。で、最終的には職場復帰に関してはドクターストップが完全にかかってしまったと。で、そうしたところやっぱり父としてはね、戦場で立ったまま、死にたかったと。悔し涙を流していらっしゃいましたね。だからやっぱり本社ではないけれども、幸運にも部下がね、たくさんいる社の社長職を続けることができた父と。で、一度は獲得できたね、この富と権力、地位と名誉。その感触を忘れられなかったかもしれないですね。給料がなくなるっていうことは何も言ってなかったんで、やっぱり会社で働きたいと。そういうところしか言ってなかったわけですね。けれども、この一度会社を離れてしまうと、ね、富と権力、地位と名誉、いくら役職が高かったとしても、再び味わうことはできないですよね。で、そうすると、やっぱり誰もいない暗いね、家の中、衰弱しきった体をね、いたわりながら暮らす日々だけを、それだけが、現実になってくるわけですね。で、そんな父の様子を見たときと、僕のこの副業バレ事件、これが重なってしまったっていうのがあってですね。だから僕はですね、サラリーマンとして、富と権力、地位と名誉、この獲得を目指して生きる道っていうのは、ここで終止を打とうと、ね、覚悟を固めることができたわけなんですね。こういう形で僕は外の世界に行ったんで、その後も、一人社長の道、平城さんと回ってね、互いにそういう道を研究して、いかに、少ない人数で、大きいことができるようになるかっていう道を、僕は文学という立場から、平城さんは IT という立場から。で、それぞれ、研究する、探求するたびに出かけたことになるわけですね。で、やっぱり、サラリーマンを12年間味わってきた。そして副業もやってきた。そして今は一人社長として生きている。その、三つをね、比べてみたとき。確かに一人社長としてね、生きる道には、大きな会社組織の中で、ね、高みに君臨するようなね、ことでこの得られるような富と権力、地位と名誉。こういうのは味わうことはできないですよね。でもやっぱり一人社長という道には定年退職はないわけなんですよ。そして自分自身の活動の手を止めない限りね、この人場所時間に取られない日々、社員を一人も雇わなくても既存のビジネスを回すことができる。非労働集約型のビジネスのあちらを構築することができる。で、あとは会社退職しちゃったらね、会社関係の人とのつながりっていうのもなくなってしまいますけど、でも一人社長の場合は、そこに会社があるから自分があるわけじゃなくて、自分があるから自分がいるんで、一生自分についてきてくれる、ファンというのも獲得することができるわけですね。ファンから、ビジネスパートナーになったり、そういう感じのパターンもたくさんあるわけですね。で、IT と文学の力っていうのを、この両方を駆使することで、様々な、人間からも愛されるようになると。で、パソコン一台だけで世界中を旅することも、家族との大切な時間を過ごすこともね、選択肢ができるわけですね。で、自分自身の人生を通して果たすことができる使命、役割、その延長上にある天命っていうものも発動させることができるようになれると。これはですね、またこの富と権力、地位と名誉とは全く別の種類の感動を味わい続けができるっていうわけなんですけど、ね。サラリーマン一筋の父、あと母を持ち、サラリーマンを12年間経験した僕ですね。 その僕がやっぱりこのサラリーマン神話崩壊した今、ね、リストラがいつ行われるかわかんない。僕がマレーシア、ジョホールバルにね、引っ越してきた後も、娘の学校のね、同級生たちにパナソニックのね、両親がたくさんいたん、両親を持つ子供たちがたくさんいたんですけど、やっぱり、ある日突然、勤務途中でね、新聞に、5万人リストラみたいな、パナソニック海外駐在員を含、中心に5万人リストラみたいなのがパッと出て、それで一瞬にしてみんな帰っちゃったわけですね。まあ、マレーシア、ジョホールバルではそれまでね、領事館の出張所みたいなのもあったんですけど、あとは日本人会っていうのも結構大きいところにあったんですけど、パナソニックがね、帰っちゃったせいで、日本領事館の出張所もなくなり、そして日本人会のその施設も撤去されましたけどね。まあ、そんぐらい非常にやっぱり大きいインパクトのある会社なんですよね。まあ、そういう大きい会社だったともいつ辞めるかわかんない。だって昔昭和の時代にね、いつこのね、大手の銀行の社員たちが大量に万単位でリストラされる日が来るか。パナソニックとかね、そういうところのような大きいね、有名な会社の社員たちが大量に万単位でリストラされる日が来るか。まあそういう日が来るとは誰も思ってなかったわけですね。ところが今このサラリーマン神話っていうのが崩壊してしまった。大手企業に就職したとしても、未来が約束されてるのは限らないわけですね。むしろ危ないわけなんですね。で、そうすると、どんだけ会社組織の中でですね、富と権力、地位と名誉、これを得られるべく、ね、頑張って登っていったとしても、最終的には何も残らないと。うちの父のように社長職をずっと続けたとしてもですね、最終的には何も残らないと。思い出だけは残るだけと。やっぱり、富と権力、地位と名誉、これは、それを味わってるときはね、またお金を得られるとは別の推挙、そういうものがあるみたいですけどね。やっぱりまあ、僕も最終的にサラリーマンでは40人ぐらいの部下がいて、あ、なるほど、これが会社組織の中で富と権力、地位と名誉を手に入れることが、みたいなね。それを少し味わうことができたんですけど。まあ、でも、ね、それは、一時の夢、幻のようなものなんですね。いつでもその、立場から外されてしまう。例えば僕も、まあ、バレたきっかけっていうのは、まあ結構前からそれ知ってる人はいたみたいなんですけど、僕の後ろ盾の方っていうのが海外のトップの方なんですけど、海外で絶大なこの権力、ね、富と権力、地位と名誉、年間の接待交際費だけでもなんか3000万円使う男だったんですけど、接待交際費だけで3000万ってすごいですね、サラリーマン。ね、お方で。まあ、すべて思ってたわけですね。サラリーマンだけな、ありながら。でも、その方であっても、ある日突然ですね、人事異動によって、ね、銀行から来た、社長上がりの会長からですね、目をつけられてしまって、全く力のない、監査役になってしまったんですね。で、監査役っていうのは部下も何もいない。だから一瞬にして、まあ、富は失ってないですけど、サラリーマンで、権力、地位と名誉。これがあっさりとこのなくなってしまったと。ね、それも見てきています。まあそうするとやっぱりラオウのようにね、覇気をまとっていた方が本社で見かけるとですね、非常に小さく見えるんですね。やっぱりね。ある日突然落とされる。こういうことが、まああるわけなんですよ。組織の中でできる限り。まあ、やっぱりそういうね、会社の組織に上る代わりとして今はリストラのリスクの方が高いわけですから、そこに躍起になるよりは、あくまでもサラリーマンのうちに一人社長として生きる道、ここの土台を構築しておくと。ね。で、いつリストラされてもいいよっていう状態で上を目指していけばいいと思うんですよね。僕のように。まあ僕は途中でダメになりましたけど。だから、まあ、ね、そういう思いを持って、まあ、かつてね、サラリーマン一筋を目指していた時があった僕だから語れることがあるわけですね。で、そういう思いを込めて、今回僕たち自身ね、それぞれが人生観を変えることになった。ね、この一人社長の戦略術。これを、まあ、公開していきたいなっていうのがあるわけですね。で、僕のメインのパートっていうのは、やっぱりですね、IT のこと未だに本当にわかんないんですよ。で、僕のパートはやっぱり文学なわけですけども、ね。で、今回この一人社長のね、錬金術クラブの10時間合宿案内した後でも、まあ、反響が、まあ、結構あってですね。メールの方で、このね、メッセージか。メッセージの方で昔からメルマガ読んでますよと。 以前から文章だけでめちゃくちゃ稼ぐ、真田孔明さんがライティング法を学びたいと思ってました。10時間合宿7時間目の群衆が動く形式美、伝統の法、伝家の宝刀、コピーライティング、この部分を特に楽しみにしてます。そういう形のメッセージを経営者の、方が頂戴したりしましたね。で、これで自分で原稿化してみるっていうのも恥ずかしいことではあるんですけども、真田孔明さんの文章ってすごいですねと。オフの世界でお会いした方から、よくおっしゃっていただける機会があるわけですね。これは事実としてあるわけなんですよ。別に自慢したいとかそういうわけじゃなくて、事実として。でも、けれども一方でですね、オフの世界とかね、開催するカフェとかスタバとかね、そういうところで集まって肩を並べる形で、コーヒーをすすり飲みながら、MacBook に向かってパチパチし合うだけのこの黙々会っていうのがあるんですけど、これで同席した方々からは、真田孔明さんってそんな悩みながら執筆したんですねって、意外でしたって。ね、もっと天才的にスラスラと書いてるのかと思いましたみたいなね。そういうことを言われてしまうことも多々ありました。当然ですよね。僕、月左衛門ですから、天才ではないわけなんですよ。で、月左衛門っていうのは、才能で動いてるわけじゃなくて、あくまでも方程式っていうのを確立して、先にね、何よりも先に。ね、例えば僕は英語を、ね、2ヶ月間で習得しましたけど、天才だからできたわけじゃなくて、方程式を確立させて、その通りにやったから2ヶ月間で英語を習得できたんですよ。それを昔ね、TOEIC 265点から2ヶ月で、できる、ペラペラできる、英語法みたいな形で販売したこともありましたけど、結構売れましたよね。でも、それと同じように僕の書く文章っていうのには実は方程式っていうのが存在していると。ね、この方程式っていうのは方程式ですから、僕以外の人がやってもできる方程式なんです。で、僕はその方程式、自分で確立した方程式ですけど、その方程式の通りに、執筆しているだけなんですよね。ただ、それがいつもうまくいくとは正直ね、限らないわけなんです。で、うまくいくと、うまくね、その方程式が働くときっていうのは波に乗った感じですよね。で、比較的速いスピードで書ける。そういうときもあるわけなんですよ、確かに。で、さらにはそういうときに限って、やっぱり平城さんとかが、孔明さん今日のメルマガ走ってますねとか、サッチルとかも、孔明さん今日のメルマガ天才的ですね、みたいなね。そういう形で昔ながらの名優たちからも直接褒めのチャットを頂戴することがあるんですけど、逆に言うと、頂戴しない時の方が多数なわけですね。で、ということは、そういう時は、方程式がうまく働かないっていう時なんですけど、ね、その場合は、やっぱりとてもとてもですね、苦しみながらの執筆、みたいな形に、なっているわけなんですね。で、やっぱり、文章を書くって本当にね、難しいことだなって。難易度が高く困難なことだなって。で、それは、やっぱり2004年から2018年の今日までですね、14年間もいつの間にか、ブロガー、メルマガ中心ですけど、これを毎日のようにね、毎日じゃない時もありましたけど、週に2回とかでした最初ね、サラリーマンの時は。で、最近だと、毎日のように、書いてるわけですけど、で、毎日のように何かしらの執筆を続けてきた僕が未だに思うことなんですよね。で、本当になんてダメなんだろう。本当死にたいみたいな、そういう闇落ち的にやることもありますよね。で、そんな時はでもですね、生涯3000の、俳句を読んだとされる松尾芭蕉でさえ、国語の教科書に掲載される傑作と呼ばれるような名句はごくごくわずかであると。で、残りの数百は全て駄作だったんだから。俳句の、神様みたいにね、呼ばれるほどの方でも、毎回名句を作れたわけではなくて、たくさんのダメな句を残してしまったと。で、重要なのは、結果に一喜一憂せずに継続することだ。ね、そういうふうに自分の才能のなさっていうのを一人、慰めているくらいですよね。だからやっぱりこの10時間合宿ね、一人社長のための錬金術クラブ。 で、ここの参加者にはあらかじめ申し上げておきたいんですけど、やっぱりこの7時間目のね、群衆が動く形式美、伝家の宝刀コピーライティング、まあ、そういう形でね、僕のライティング手法、その舞台裏にある方程式っていうものを、まあ、公開させていただくことになるんですけど、ね。まあ、長年の研究によってこの方程式を編み出して、方程式を使い続けてきた僕でもですね、毎回全部がイケて書けるかっていうわけではなくて、まあ皆さんがそれ読んでよくわかると思うんですけど、今日のやばいやん、ダメだよね、みたいなね、そういうのもあると思うんですよ。ほとんどだと思うんですよ、それが。だって、平城さんとさっちのもたまにしかメッセージくれないわけですよね。それ以外は全部ダサくってことですから。でも、たくさんダメな文章を書いてる中でたまにヒットするものが出るっていうね。まあ、そんくらい打率で言うと、まあ1割バッターくらい、1割もないかもしれないですね。まあ、くらいのイメージになるっていうことは隠さずお話していく、おかなきゃなっていうね、思う部分だったですね。ただ一つだけ、たった一つだけ僕が強く言えることがあるわけですね。それは僕が編み出した方程式、文章の方程式。これは当たるとでっかいっていうことですよね。で、当たらなくても普通より稼げるっていうことですね。で、9割が淡々とちびちびと稼げると。で、1割が自分でもびっくりするほどね、自分でもびっくりするほど大きく稼げる。まあ、そういう感じなんですね。で、ね、じゃあここでやっぱり文章を書くだけで送り人になるためにはどうしたらよいかってことですけど、まあ、まずこれを考える前に改めて立証したいことがあるんですけど、まあ、僕が約12年間勤務した会社をね、大々的副業バレ事件で円満退社したのが2010年末ですよ。で、その後調子に乗ったのがいけなくて、2011年、12年ね、仕込んだ投資案件全部飛ばしてしまったと。1案件で1億7000万、他にも数千万単位で次々と飛んで資産ブールと。で、逆に言うと、そういうことはですね、それだけ、多くの単位の現金をサラリーマン副業時代に貯め込むことができたってことになるわけですね。まあ、今でもですね、マレーシア不動産3件、ね、フィリピン不動産3件、コソボ土地、4000平方メートルみたいなね、形で、まあ、それなりの、ね、手元に残っていて、全滅はしてないわけですけど、もうまさにこの夏草や、つわものどもが夢の後ですね。売場所みたいな感じですよね。まあ、でも、まあ、例えば平城さん、ね、マーヴェリックの宮本くんとか、あとは仮想通貨三四郎くんとかね、昔から僕とね、直接関わっている、ね、彼らあたりに、引いてもらえばですね、まあ、彼ら実際に僕のね、それぞれの、銀行口座の暗証番号を預かったりね、送金作業とかやってくれたりしていたので、僕はどのくらい本当に飛ばしたのかってリアルに知ってるわけなんですね。で、飛ばしたお金も残った資産も、まあ逆で、飛ばした、ね、お金もこの残った資産もどうやってじゃあ原資を捻出したのか。といえば、正直僕がやっていたことっていうのは文章一本だけなんですね。まあ、つまり僕は文章だけで送り人になってしまった過去を持つと。過去としましょうと。まあ、でも実際に僕がやっていたこととしては、本当に、ね、テキストファイルに文章を書く。これが1。ね、文章をサーバー世界に配信する。2。もうこれだけなんですよね。で、フルタイムのサラリーマンとして労働に励みながら、1日1時間、2時間。ね、その空いた時間を活用して、たった、これだけのことをやり続けただけなんですよね。で、逆に言うと、僕は2018年の今日の時点でもですね、たったこれだけのことしかやってないし、できないんですよ。で、未だに、ブログも、作れないし、なんか、難しいサイトの仕組みっていうのも使いこなせない。ね、ツールも使いこなせない。本当に文章を書いて、ね、配信する。これしかできないですよ。まあでもね、クエスチョンマークはね、飛ぶ方、浮かぶ方だって多いと思うんですね。で、世の中文章を書けるやつら5万といると。サラリーマンとして副業ビジネスをやってるやつも5万といると。文章を書くブロガーを副業ビジネスとしてやってるやつも5万といると。にもかかわらず、なんで僕がね、普通のフルタイムのサラリーマンでありながら、ね、たった1日、ね、1時間、2時間、だけのね、この時間を使いながらですね。でも当時、サラリーマンとして一番稼いでると噂され、自分で言うのもあれですけど、で、実際、本当に言われたんで、なんかいろんな人に。で、実際に政府とかね、国税局、 こういうのも動かすほどのムーブメントを起こしてしまったのかと。国税の方にも言われましたよ。国税内にね、たくさんファンがいますよとね。で、まあ、ここに僕は長年の研究によって体系化させた方程式っていうものが、存在する。まあ、ここを語らざるを得ないですよね。で、昔とある富豪にですね、孔明君は日本で一番稼ぐ作家だねっていうね、言われたことがあるんですよ。でも僕の文章の方程式については、彼は言語化することはできなかったですね。でも実はですね、ファーザーだけは違いましたね。ファーザーだけは香港謁見の時にですね、他にもメンバーがいる前で、決定的なね、秘密にあたる方程式。これをいとも簡単にあっさりと見抜いてですね、さらっと言語化されてしまったんですよね。いや、本当に、やっぱファーザーってすごいなと思いましたけどね。で、未だかつてファーザー以外に僕がひた隠しにしてきたですね、文章の方程式を言語ができた方って他にいないんですよ。で、方程式の結果、結果自体をね、毎日堂々と皆さんに見せてるわけなんですよ。アウトプットがだって結果じゃないですか。方程式の結果じゃないですか。でもその方程式そのものね、にはやっぱりファーザーとかですね、よほどのレベルの方でないと気づくことはできないんじゃないかなと。まあそれを気づいた、なんとなくぼんやりとね、こういうことだっていうのは分かったとしても、それを言語化することはできないんじゃないかなと。で、言語化できないってことは第三者にね、伝えることはできないわけじゃないですか。でも僕自身は言語化することはできるんですよ、これは。明確に。何年かというと僕、月左衛門なんで、直感的に動く様相門じゃないわけなんですよ。ね。僕の行動っていうのは常にこれ裏があってですね。方程式を自分で作り、そして、自分で動くと。ね。そういう人間なんで、逆に方程式がないもので動けないんですよ。全くね。だそういう類の方程式なんですね。で、実際ですね、文学を使えるか使えないのか、これで100倍の収入格差、これが存在するわけなんですね。で、例えば以前、平城さんと一緒です。開催してきた、平城式 Facebook シリーズってのがあったんですけど、まあ、ここで、ウェブ系の方々、ウェブで活躍するプロのライターさんたちもたくさん学んでいただいたんですね。まあ、けれどもですね、プロのライターさんほどなぜか、僕はこの方程式に関するお話をしようとすると、皆さん耳とね、心を閉ざしてしまうようなんですね。で、本来だと最初から文章を使ってる人の方が、僕のこの方程式使えるんじゃないかと思うんですけど、逆なんですよね。全くこのピュアな方々の方が聞いてくれると。で、お話の途中ですね、分かったような気になって途中で飛び出していってしまうと。で、同じく文章を使って稼いでいる彼だ、ね、彼女だと僕。正直、文章そのものは、彼らプロのライターさんたちの方が上手なんですね。圧倒的ですよ、しかもそれが。でも、たとえ僕が彼らよりも圧倒的に文章自体は下手なんですけど、それでもできることがあるんですね。それは文章によって彼らプロのライターさんたちの100倍は優に稼げることができることなんですね。まあ平均的にですけど。で、仮に学校の授業として国語や古文のような形でですね、文章のテストがあったとしたらどうなるか。で、彼らプロのライターさんたちは90点から100点のね、成績後の点数を取れるかもしれないですね。一方、僕が仮にその手のテストをね、受けたとしたら、おそらく10点から40点の赤点しか取れないと思うんですね。で、教科書通りの文章の基礎。まあ、こういう部分では大きく欠如している。ね、僕の書く文章。それは僕でも認識してるんですよ。でも、一つ違うことがあるんですね。僕の書く文章。その裏に隠れた方程式っていうものを活用すると、文章を動かすことができると。仮に経済という指標で換算するならば、巷の大多数のプロライターさんの100倍以上の価値に相当するわけなんですよ。 すでにプロとして文章を生業にしている方々ほどその事実を直視できないようなんですね。で、非常に残念なんですけど、まあ学ぶも学ばないも、所詮はやっぱりご本人たち次第なんで、まあこれは致し方ないですよね。まあ昔この営業メソッドを確立してですね、同じように。これをコンサルとして活用した時も、なんかもともとね、まあ会社の、まあわかりやすく後輩もそうなんですけど、部下もそうなんですけど、もともと営業をやってきた人間ほど僕の話を半分しか聞いてくれないんですよ。なんだかというと自分も型ができてるから。でも逆に、例えば企画開発からね、僕の下についたね、まあ全く営業経験がゼロのね、この女性とかいたんですけど、そういう方は全部このやっぱりね、僕から営業メソッドを教わってくれるんで、ね、誰からもね、聞いてない状態に。そうするとやっぱりな、ナンバーワン営業になっちゃうんですよ、その道で。本当に。まあそういう類のね、営業メソッド確立したんですけど、だから僕はずっとね、アジアでもナンバーワンだったわけですけど、ね、当然なわけなんですよ。だってメソッドがあるんで、こっちは。まあ、だからそれと同じように文章もですね、なんか下手に文章で稼いだ経験のある人ほど全く無視してしまうと。だからそれで、ピュアな人は、逆に平城さんとかね、このピュアな人ほど、このパッとね、僕の言うメソッドっていうのを、まあ全部は理解してくれないにしても、ある程度ね、理解してる段階で、どんどんどんどんこの結果を出してしまう。で、最近 この間のセミナーちょっとね、メンバー向けのセミナーとかで僕は平城さんに言っちゃったんですよ。最近平城さんの文章ってダメだよねっつって言っちゃったんですよね。なんか、以前と全然違うと。2010年の時の思い出しないやつって。みんなの前で言っちゃったんですけど、今日10人ぐらいいる前で。で、昨日、平城さんがですね、夜、まあ、最近3時、夜の11時ぐらいに集合して3時ぐらいまでパチパチ一緒にやったりしてるんですけど、セミナーの準備があるんで。で、その時に平城さんが書いてきた文章は、これいいよ、これだよ、これ、みたいなね。いう感じで、なんか昔思い出してくれたんですね。スーパーエンジニア講座の時の、やっぱ文章は、ちゃんとこのメソッドが入ってたんで。まあだからなかなかやっぱ難しいって言えば難しいで、忘れちゃうとね、メソッドの存在。結果出したっていう事実ばっか見ちゃうと、途中から自分が結果出したみたいな形になっちゃうんですけど、やっぱりメソッドありきのね、この方程式ありきの結果ですからね、物事は全て。まあ、座右門の僕からするとね、直感っていうのはないんで、僕には。そう。というところなんですね。やっぱり、ね、このメソッドを教えた人っていうのはやっぱりすごい結果だし、文章がこの子供のような文章を書いたとしても結果出すと。そういう決定的な違いなんですね。で、やっぱり文章の世界でも、まあ、例えば副業ビジネスをイメージしましょうと。副業ビジネスをイメージしたときに文章っていうのを、まあ、例えばやると。そうすると、例えば書き起こしだとか、ね、在宅のね、書き起こしだとか、あとなんだブログの、なんか、ね、記事を執筆して投稿するバイトとか、なんかありますよね。1記事500円とかね。1記事いくら何百円みたいなね。ああいうんだと、やっぱりね、企業980円から突破できないんですよ。文章が。で、これは僕は一つ目の点と言うんですけど、で、この点から点を引いて線にする。で、その二つ目の、ランクっていうのが、当たり前のことを当たり前のように伝えるっていうね、文章ですね。でもそうすると文章の、ね、単価っていうのが、やっぱりね、マックスでも9800円ぐらいなんです。プロのライターさんっていう人たちは、まあ、ここの部分ですね。で、僕が言う、ね、文章っていうのは、そこにもう一個違う角度のこの方程式があるんですよ。ね。まあ、それを僕は文学って言ってるわけですけど、で、この文章が文学の領域に行くとどうなるかというと、その収入がですね、限界、突破をするわけなんですよ。で、同じ、量は全員同じぐらい書いてるわけですね。その在宅さんも、ね、プロのライターさんも、そして僕も。同じぐらいの文章量だとしたら、プロのライターさんの10倍以上いくんです。下手すると、プロのライターさんの100倍ぐらいいっちゃうときがあるんですよ。1回で。そういう世界なんですね。だから9万8000円以上ですね。 単価。そういう感じになるわけですね。うん。だそうしたときに、文章だけで送り人になるわけですね。だ本当はプロのライターさんも、もちろん最初は、ね、例えばまあ、在宅で稼いでるね、そういう、ブログの記事を書いたりとかね、まあ、そういうね、アットマーク奏法でやってらっしゃる方々。まあ、これもプロって言えばプロなんですけど、うん、そのプロさん。あとは、当たり前のことを当たり前のように伝えられる、プロさん。ね。こういう方々がもう、僕の方程式を素直に聞いてくれれば、本当は、すぐ結果出せるようになるはずなんですけど、元ができてるんだよ。でも、元々書くっていうことができてるわけなんで。うん。書くのが苦手じゃなくて、むしろ書くの得意な人の方が多いんで。うん。ところが、この文学の領域に行かないと、まあ、いつまで経っても、この稼げないですよね。まあ、ちなみに、上には上がいてですね、実はファーザーっていうのは、とっくにこの文学レベルっていうのはマスターしてて、この文学の世界をさらにこのね、点で在宅、もう一つの点で、まあ、プロ、そしてもう一つの文学ですね。これをぐるっと回して立体にしないとと、なるほど、みたいな感じなんですけど、まあ、僕もそれちょっとね、まだ全然使いこなしてないんですよ。ファーザーさらに僕の一歩上を使えるから、僕よりも全く短いこの文章を使って、めちゃくちゃ稼ぐわけなんでね。文学の世界だからです。もう半端ないですよ。だから上に行けば行くほど、全然この違う領域が待ってるわけなんですけど、そう、まだ上があったと。だから、今はファーザーから必死にそこの部分を学び取ろうとして、やってるわけなんですけど、それでも、まあ、プロのライターさんの、ね、まあ、10倍、100倍いくことにできるっていう、まあ、そういうレベルのね、ファーザーからすると、まだまだ赤ん坊レベルですけど、まあ、それでも、普通の人の10倍、100倍ですよ。うん。わかりますよね。まあだから、淡々とダメ記事な時が10倍で、当たると100倍みたいな。まあそういうイメージですよね。僕自身もなかなか当たることはできないと。わ かっていないけどね。まあそういう世界であることは、あらかじめね、ご了承いただきたいと思いますね。で、ちなみに、実際は、まあ10時間合宿ですけど、ね、10時間合宿のうち、まあ一応7時間目がですね、群衆が動く形式日。天下の放蕩コピーライティングっていうのがあるわけなんですけど、実際この7時間目だけじゃないんですよね。布石が、あってですね、僕が言う文学を理解するためのステップとしては、3時間目のね、マイ聖書、100番、1000番、物語版っていうやつなんですけど、ここで、文字っていうね、ところの原理原則っていうのを教えていくわけなんですよ。うん。まあ、それをプロフィールっていうところにつなげていくわけですけれども、実はここの部分が基礎としてすごい重要ですよね。ここが分からないと、その先に進めないと。うん。で、その次に、ずっと僕と平城さんがエデンの園っていうのをやってきたんですけど、実はエデンの園って別にみんなに彼女ゲットしようよっていうね、そういう彼氏彼女をゲットしようよっていう、そういう安易なあれでやってきたわけじゃなくて、実はこの活動につながるからやったんですよ。なんでかというと、遠回りと急ごば回れで、結局、ブログで稼げるようになる、文学で稼げるようになる、文章で稼げるようになるっていう時にも、ここのところで使う、この言葉遣いなんだろうってね、この原理原則、外せないところなんですよね。で、実際に稼ぐ前に自分自身で確かめてもらった方が早いんじゃないか。自分を異性に売るっていう分かりやすいことによって、確かめてもらった方が早いんじゃないかっていうことでのエデンの園なんで、実はブレてないんですよね。うん。で、このエデンのそのところでも文学の2段目があるし、ね、僕が言う方程式の。うん。ね、まあ、錬金三原則の仮想トライアルとしてのエデンのそのですからね、あくまでも。で、さらには、それがあって、6時間目に、あれですよね、今度は、商品の、情報時空上で売れる商品戦略、コンセプト、コンテンツ、作成とかあるんですけど、ここでもまた文学のもう一歩上を教えていく形になりますね。うん。で、これもさっき言ったところが抑えられてないと、ここが全く理解できない。うん。アウトプットしようとしただけで、ね、多分、セミナー聞いてなるほどってことにはなると思うんですけど、まあ実際はそれぞれやってみないと、ここがアウトプットできるようにならない。まあそういうステップですね。で、最終的に7番目。ね、群衆が動く形式日、天下の法とコピーライティングっていう形につながり、で、さらには、このね、平城さん、 の方が得意な IT っていうのと融合させることによって、今度8時間目で、まあ20年間の集大成、一人社長ができるウェブプロモーション。ね、具体的にこの、ね、文学をお金に変えていく具体的な方法っていうところにつながっていくわけなんですよね。そういう感じで、ちょっとセミナー構成されてて、まあ結構ね、今回、僕の集大成でもあるなっていうのがあるんですね。文学。今までも教え方がちょっと悪かったかなと。ね、プロのライターさんたちも僕の教え方が良ければ、もっとね、興味を持ってくれたんじゃないかっていう思いも少しね、込めつつ、まあ今回の、この10時間合宿、ね、一人社長のための、錬金術クラブのこの文学担当という形でやらせていただく形になるわけですね。はい。それでは、公明タイムは以上になります。ありがとうございました。